皆様おはようございます。涼しいとなりました。今日は、証しをするものが、3つありますという箇所を通して、イエス様が救い主だと、証明している神様の3つの証しを、共に、確かめます。冒頭の、6節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、5章6節、この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく、水と血によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。天の父様、今朝神の証しを改めて確かめ、そして救いを確かにできるようにと願っております。ご聖霊がお一人お一人の上に豊かに臨み、そして信ずべき神様の証しを悟り、またそれによって歩むものとしてください。ここにこそ私たちの生きる目標があり、土台があることを確かにしてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の箇所では五節に、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神と神の御子と信じる者ではありませんかとありました。世、それは神様ではなく人を一番とする社会を指しています。しかし、幸い、正しさ、祝福、それらは神様を二の次、あるいは神様を否定する世界ではなく、神様を信じ、また信頼し、従う世界であることを、神様ご自身が証ししておられます。そのことを共に確かめたいと願っています。キリストに対する信仰をそれによって確かにしていただきましょう。この箇所から三つのことを共に確かめます。第一に、キリストは水と血によって来られ、聖霊がそれを証明した、この三つの証です。五章の六節に、この方はっていうのはイエスを神と御子、神の御子イエスのことですけども、水と血によって来られたと。水によるだけでなく、水と血によってとあります。キリストが来られることについて、聖書は、まず、クリスマスの時にお祝いしているように、 人となって来られたということが教えられています。そして水によって来られた、血によって来られた。そして聖書はこの方が天に帰られたことを証しした上で、再び来られるとも証ししています。ここで、ヨハネは水によって来られた、血によって来られたと、キリストが、来られたことについて、1回目の部分は、飛ばして、この水によって来られたことを、第一に挙げています。人となって来られたことは、素晴らしい真理であり、私たちの信仰の土台ではあるんですけど、証し、つまりすべての人の前に現されて、この方が救い主であることを証明する御業でなかったんですね。ほとんどの方は知られない形で、キリストはマリアの胎に宿り、そしてベツレヘムで誕生されました。このことが証しされていたらですね、人々はもっと先に信じていたかもしれません。しかしイエス様はこの人となって誕生された時のことを人々は知らなかったので、ナザレから何の良いものが出るだろうか、この方の出生にはいかがわしい部分がある、マリアは一体誰の子なの、あ、マリアません、マリアの子であることはわかるけども、ヨセフの子であることは怪しいとかですね、いろんな非難が出されていました。しかしキリストが救い主として働きを始められるときに、ヨハネは水によって来られたと証ししています。水によって来たというのは、イエス様が救い主の働きを最初に始められた時に、先触れとして別のヨハネ、イエス様の神髄にもあたるんですけれども、バプテスマのヨハネという預言者が、間もなく救い主が来られる、悔い改めのバプテスマ、水のバプテスマを受けて砕かれた心で救い主を迎えなさいと力強く呼びかけました。こうしてヨハネの力ある予言に応えて、多くの人が水のバプテスマを受けていきました。そしてそのヨハネがバプテスマを授けていましたヨルダン川のもとにキリストは来られました。そしてバプテスマを受けられたのです。マタイの福音書の3章を開いていただけますか。3章の13節から17節、新約聖書の4ページの下の段です。 マタイ3章13節から17節。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。このことが他の福音書にも記されています。イエス様はヨハネが言ったようにバプテスマを受ける必要のないお方でした。悔い改めて神に立ち返る必要は神ご自身である方、罪のない方には必要がなかったんですね。しかしイエス様は謙遜に私たちと言いましたけれども、バプテスマを授けるのが神様がヨハネに命じられた働きでした。そしてイエス様ご自身について言えば、すべての点で罪人の人類と同じようになることが救い主としての働きの始めだったのです。イエス様は以降、罪ある神様から離れていて困難の中にある私たちと同じ立場に身を置かれました。むしろ私たちによりも低くなって使える、私たちに仕えてくださる立場を取られました。そして、バプテスマはやがてキリストの死と復活を予表する形であることが明らかになっていきますけれども、イエス様は実際に私たちの罪のために死んでよみがえるバプテスマを受けて行かれます。私たちのために罪に死んで神にあって生きる、その働きをなす一歩として、罪人と等しくなることを始められたんです。だからこそキリストは私たちの身代わりとなることができます。イエス様の犠牲を予表する旧約時代の動物の生贄は、傷のない清い動物を連れて来させて、その頭の上に手を置きます。それは私の代わりですということを意味していました。 イエス様がヨハネからバプテスマを受けたことは、私たち罪ある者の身代わりになることの宣言だったのです。イエス様は救い主として私たちの身代わりになる働きをここでスタートさせたんですね。まず全ての点で神様の前の私たちの状況、立場を、罪がないこと以外は全て同じ、むしろ低くなって私たちの身代わりの犠牲となられました。ヨハネ、預言者ヨハネはイエス様の姿を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言しました。そのスタートとしてイエス様は罪人と等しくなる水のバプテスマを受けられたのです。このようにしてイエス様は私たちのところに来てくださいました。そしてもう一つ私たちのところに来てくださった技は、血によってだとヨハネは証ししています。まあ、ヨハネと繰り返して言って申し訳ないですけど、それは使徒ヨハネ、この手紙を書いたヨハネが書いていることです。6節の続き、2行目ですね。水によるだけではなく、水と血によって来られましたと。ヨハネは改めて血によって来られたと告げています。血によって来られたとは、その血は私たちの罪のためにキリストが十字架によって流された血を表しています。血を流してくださったという言い方ではなく、血によって来られたということは、この世に来られたということを超えて、私たちのところに罪の身代わりの犠牲によって許しを与えるために一人一人のところに来てくださったことを意味しているのではないでしょうか。私たちがイエス様のもとに行ったのではありません。キリストが私たちのところに来てくださったんです。十字架は罪の身代わりの犠牲なんですけども、同時にキリストが私たちのところに来てくださったことの印です。神様を認めない方たちは行こうとしません。キリストが来る必要がありました。また罪を痛感している人も、またその重さに押しつぶされそうで、とても神様のもとに行く勇気がないんです。もう近づけば滅ぼされるばかり、裁かれるばかり、罪を否定してもいけないし、認めたら認めたでいけないんです。 私はそんな、あなたにふさわしくないと言って、でもイエス様はご自身で来てくださいました。父よ、彼らをお許しくださいという取りなしを持って、イエス様は十字架で苦しまれました。血を流して息を引き取られました。よみがえったイエス様は十字架の傷跡を残したまま私たちのところに来てくださいました。私があなたの罪をすべて負って贖いました、救いました。私を受け入れてくださいと、あなたの罪は許されたと宣言して来てくださったんです。またイエス様はこの苦しみの跡を見せて、あなたの苦しみ痛みを私も経験してます、あなたの弱さも経験してます、だから恐れないで私に任せてくださいと私たちのもとに来てくださいました。神様は最初から私たちを許そうとしておられ、救おうとしておられます。しかし問題は、私たちがどれほど素晴らしい神様に許しと愛を教えられてもですね、自分から神様のもとに行こうとはできないこと、自分から神様にお任せしようとできないこと、罪を認めたくないという反発があり、また自分の罪はもうどうしようもないという絶望と気遅れがあり、どちらにしても神様のもとに行く勇気が、また願いを持てない状況です。でも十字架の血を持って来られた時に、わかりました、こんな私でもいいんですね、どうか私を、そこまでおっしゃるならば、そこまで約束してくださるなら、あなたに任せます、あなたのもとに委ねますという招きを持っ、招きに応えるようにイエス様は十字架の血をもって臨んでくださったんです。だからこそ私たちはこの方を救い主として信じることができます。そしてこのことを私たちが分かるように証ししてくださるのが聖霊なんです。弟子たち、イエス様と寝食を共にした弟子たちでさえ、十字架の時につまずいて逃げ出してしまいました。それからあとは恐れ隠れていました。イエス様を慕う思いは、愛する思いはありました。でも分からなかったので、受け止められず信じられなかったんです。彼らにとって十字架は挫折、敗北にしか見えなかったんです。でも聖霊が望まれると、弟子たちを全ての真理に導き入れられました。人の努力や能力では十字架と復活の 救いは信じられません。考えれば考えるほどもう疑問が噴出して信じられないんですけども、でも聖霊が望むと素直に理解して信じることができます。弟子たちがその証拠です。そして本気で信じて幸いのうちに入れられるクリスチャンたちがどんどん増えていきました。聖霊が悟らせて救ってくださったからです。そして今日イエス様を信じることはそんな難しいことではない、ありえないことではない、何しろこんなに大勢クリスチャンがいるではないか、そういう証が聖霊によって可能になったんです。これが神様の証です。第2に覚えたいこと、それは、9節10節のことです。私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証なのですから、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証された証言を信じていないからです。私たちは、いろんな、人間の、問題について、人の証言を、受け止めて、それを信頼していろんな決断や裁きをします。一人だと怪しいかもしれませんけども、二人三人ならば判決できるとイスラエルでも定められていました。キリストのこの証について、これは神様がご自身で証明されたことです。聖書の伝える福音が本当であることの証明は、神様が長い歴史をかけて歴史の中に刻まれた計画であり、また出来事です。神様は世界を創造してご自身がいらっしゃることを素直に見ればわかるように証明されました。神様の知恵と力は被造物によって知られます。そして神様の生きて働いていらっしゃること、真実であること、それは歴史の中に刻まれています。この方への信仰がずっと旧約時代も、人類自体は失敗ばかりしてますけども、守られてきたんです。何千年も形を変えずに信じている方たちがいるということはないことです。時代とともにもう様々に原型をとどめないほど変わっていったのが人の教え考えです。でも聖書とともにいつまでも変わらない信仰として保たれてきたのは聖書の信仰だけです。しかも歴史の中に将来起こることについてあらかじめ告げられたことがずっとその通りになっているのです。しかも何千年も後のことについてもです。キリストの生涯についてはもう数えきれないほどの予言が成就しています。そして今も 十節にありますように、信じた人のうちに神様は働いてご自身の約束が真実であることを証明しています。クリスチャンがどうしてクリスチャンであり続けられるのか、それは聖書の教えが正しく、また聖書の教えの通り神様が約束を果たしておられるからです。クリスチャン特に知性や意志が堅固なわけではありません。むしろ弱いものですけど、神様に守られて信仰を保っているんです。祈りに応えられること、それが日々の体験ですから、私たちはクリスチャンたちは証ししているんです。人の働きの4章19節20節にこうあります。新約聖書239ページです。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんと。彼らは体験していることを明かしました。私たちもイエス様を信じたときにこの証をうちにいただいて正直に話しているだけなんです。それは信じる前の私たちを知っている肉親には驚きかと思いますけども、変えられたんですね。救いは自分から絞り出したんではなく、神様の恵みによって与えられたから私たちは証言しているのです。そして最も大きな証は、永遠の命を与えられているということです。クリスチャンたちがどんな証を持っているかということを、一言で言えば、永遠の命を与えられています。永遠の命に歩んでいます。と言えるでしょう。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。一人を与えてくださったことについては先の証にありますけども、永遠の命とは神様に結びつけられて神と共にいつまでもその守りと幸いのうちに歩んでいることです。神様抜きに永遠の命はありません。そしてこの永遠の命を誰が与えてくださったか、キリストが与えてくださいました。与える方法は永遠の命を持っていらっしゃる御子が私たちと一つになってくださることによってです。天の父が御子と共に歩んでいる、御子と共に生きているということを弟子たちは見ました。普通の人と神様との結びつきとはかなり疎遠な感じです。しかし御子には罪がなくて、実の家族としての親しい結びつきが一致がありました。イエス様の祈りを、またその祈りが答えられることについても、なんて神様に親しく歩んでるんだろうか。普通の人がそんなことを言ったら、もう神様への 無礼、不遜、慣れ慣れしさでおいて、もう神様から罰せられておかしいと思うんですけども、それがイエス様にとって自然でした。そして同じ状況、同じ立場にキリストを信じた者は入れられるんです。ですから親しく天のお父様と祈り、感謝しますと。そして私は愛されてます。愛してますと神様に向けて言えるんです。この救いは、永遠の命はキリストと一つにされることによってなりました。だからこそ信じた人はクリスチャンとして生涯を歩んでるんです。そして誰でもキリストを信じるならばこの幸いに入れられるのです。神様が共にいるように結びつけられたところでイエス様が持っていらっしゃるすべてを私たちはいただいています。神の子供の特権、天国を受け継ぐこと、救いの成長と完成、祝福、交わり、守り、すべてキリストと共に与えられました。それは新しくされてた命です。この言葉、キリストの救いが真実であり、その救いの約束の通りイエス様が一つとなって私たちと共におられることがなければ決して理解できませんし経験できません。これが私たちがいただいている証です。信じて経験された方たちはそのことを、その確信を確かにして、この確信のうちに歩みましょう。そしてまだ受けておられない方はぜひ受けてください。できるだけ早く。この幸いは何者にも変えられませんから。最後に、ヨハネの、手紙第一の五章二十節を拝読いたします。ヨハネ第一の手紙五章二十節。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。天の父様、どうか私たちがこの今読みました確信を自分のものとして歩み明かしできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。